はい、今日はルカの5章1節から11節
で、今まで、例え話のシリーズをやってきました。で、今日も、まあ、ちょっとプチ例えみたいな感じ。
プチ例え、
だってさ、イエス様がペテロに何ちったの？あなたは今から何ちった？人を取る漁師になりますよって言ったよね。人を取る漁師になりますよ。これってさ、どういう意味なん？本当に人をとっ捕まえてね、捕まえる漁師、そういうこと？
うん、
違うやろ。
違う、
これは例えですね。例えです。例え値みんなわかる？例えね、
あるものより具体的に、うん、
あるものを何、
他のに、あの、例え
て、他のに例えてみる。例えば、こんなにね、何しようかな。あ、今回ね、素晴らしいコンサートができるようになって、これはまさに棚からぼた餅とかいう言い方しますね。棚からぼた餅が本当にべちゃって落ちてきたわけじゃないやろ。ないけど、こんなすごい話が、嬉しい話が急に降って湧いたっていうような意味ですね。そうですかね、ゆきえさん。そうですね。はい、ゆきえさん今ですね、うちの国語担当になってもらってますんで、一応、はい、そうなんですよ。でですね、そういうふうにものを例えて分かりやすく言うっていうことね。だから今日の話も例えです。本当にシモンに、じゃああなたは今から鉄砲を撃つ練習をして、人を取る漁師バーンと取ってくる、そんな風な意味で言ったじゃない。もちろん違うよね。そりゃそうです。それとか網を用意して、罠を用意して、人がかかったらヒヒー引っ掛けてみーとか、そういう風にする漁師じゃないやろ。そうやないやろ。そうやないよっていうことをね、今日分かってほしいし、じゃあどういう、イエス様何を言いたかったんやろかね、それを今日は知っていきたいと思います。この話前も読んだことあるよね。これ前読んだの覚えとる人ある？読んだことあるなーって分かった人ね、聞いたことあるなーって、うん、これ結構ね有名な話です。なんでかっていうと、何回も読んだことある。いいね、みんなも何回も読んでください。何回も読んでいくと、1回目では気がつかんやったことが、あとか気がついたりする。映画でも一緒やろ。1回ザーッと見ただけやったら気がつかんやったことが、2回3回4回1見ていったら気づいたりする時がいっぱいありますね。あ、ここでこんなことが起こっとったんやとか、あ、ここにこの人が実は出てきとったんやとかですね、ここにあの謎の秘密が実はもうすでに隠されとったんやとかですね。そうか、僕やったらスターウォーズ1回見ただけで覚える。じゃあ来週はカイ君にスターウォーズの全部言ってもらおうかな。
いいね。
冗談です。はい、ということでですね、聖書の話も一回だけ読んでへーで終わるんじゃなくて、何回も読んでみることすごい大事です。いい？そして今日は、これ前も読んだんだけど、今日はですね、この人間を取る漁師っていうところに、スポットライトを当ててちょっとピカーンってねやってみたいと思います。で、イエス様が、今日の箇所はイエス様が今からいろんな人たちにね、天のお父さんから預かってきたメッセージを伝えにね、行くよ、伝えて回るよっていう仕事を始めるところなんね、これ。一番最初です。で、面白いことにイエス様は一人でやろうとしなかった。イエス様はね、イエス様って何なん？何者？
神。
神様やろ？ちゅうことはよ、神様やったら何でもできるんかね？できるやろ。ちゅうことは神様なんやけ、そのユダヤ地方の人とかにいっぺんにこのメッセージをみんなの心にズンって送り込んで、みんなの心がいきなりポワーンとか光って、お、神様のメッセージやんって言って、みんなに一斉に伝えることもやろうと思えばできたと思う？
できる
やろ。神様やけね、この宇宙作った神様や、また何でもできるやろね。やけどイエス様は面白いことにですよ、人を使う、人を一緒にやってもらう、人に一緒にやってもらうことを選んだね。で、今日はどんな人が出てきた、何ちゅう名前の人が出てきたか、今ザッ
と、の
シモンペテロね、シモンペテロって言ったら人、イエス様、それは出てくるよね。イエス様以外に、どんな人と今日お話ししたか。
ペテロ、
ペテロ、ゼベダイの子ヤコブと
ヨハネ、
ヨハネ、 アンデレも出てきた？今日アンデレ出てきたかな？
出てきて
ない。出てきてないけど、まあでも。ああね、メシ、あの漫画の聖書の漫画があるんですね。もうカイ君はですね、あの漫画の本のことをむちゃくちゃよく知ってます。すごいです。もうご飯の時に漫画のメシアの話しだしたらもう2時間ぐらいかかるんで、いつもそれ後でしようねって言ってます。でとにかく今日はシモンペテロって一人ね、これで言ってみたら、あやつかかいみたいな感じね、シモンペテロとか、あとゼベダイの子ヤコブとヨハネね、そういう風な人も出てきました。でこういう人たちにイエス様は話しかけてます。ちょっとすいませんけど、みんな人がいっぱい今日寄ってきて私の話聞きたいって言うんですよ。であんまりこう近くだったら遠くの人には聞こえないんで、ちょっと船貸してもらっていいですかね。船に乗ってちょっとだけ沖に漕いでもらって、その沖のちょっと離れたとこから話せばみんなにもっと聞こえるんじゃないかなと思うんで、いいですかねって言ってお願いしたいよね、イエス様が。でもこの時点ですでにイエス様はペテロたちにね、用事を頼んでる。面白いやろ。神様であるイエス様がペテロたちに手伝ってって言いよんよ。これみんなどう思うよ。
すごいと思う。
すごいと思う。
不思議
と思う。いろいろ出てますね。すごい不思議。ね、神様、さっき言った神様なんやけ、やろうと思ったら何でもできる。別に船なんか使わんでも、例えば声を大きくするパワーだってあったかもしれんよね。皆さんって言ってもう何千人おっても聞こえるようにできたはずです。だけどイエス様はわざわざここにおったこの漁師さんたちペテロとかにお願いして、すいませんちょっと船乗せてもらっていいですかって言ってね、湖の上から話しと、これ面白いやろね。こういうふうにイエス様っていうのは一人でやろうとしない、みんなイエス様を信じてついてくる人と一緒にイエス様の、ね、目的、イエス様の任務を達成しようとしています。これすごいポイント、今日の一番のポイント、みんな覚えとって、イエス様は、ね、俺たち人間みんなと一緒にイエス様のミッション、任務を果たそうとします。わかる？みんなと一緒によ、一緒にね、一緒にって韓国語ではハムケって言いますね、ハムケ。別に韓国語で言わんでもいいんですけど、ちょっと思い出したんで言ってみたくなったんですけど、イエス様は一緒にやろうとするね。そしてその後イエス様は、不思議なことを言ったよね。話が終わった後に、じゃあどうしてって言った、そう言ったんかね。いきなり話が終わっていきなり、じゃあ今度はあなたたちが人を通る漁師になりますって言った。違うよね。話が終わってペテロたちに今度はこれこれお願いしますって言ったよね。何をお願いしたか。もっと沖へ漕ぎ出して網を下ろしてごらんってさ。みんなさ、これさ、イエス様誰に話しようかね。誰に向かって。漁師に言うんやろ。漁師ってさ、魚釣るさ、プロな、それとも初心者な。
プロ
やろ。イエス様はさ、この魚取ることにかけてはプロの人にもうちょっと沖に出て網を下ろして、つまり魚取ってみてんっていいよね。これさ、どうもみんながもしよ、魚釣りのプロやってよ、全然会ったこともない人がさ、もうちょっと向こうの方で網を下ろしてみてんって言われたら、みんなやったらどう思う？カチンとくる。正直でよろしい。
無視する。
無視する。いいね、わかりやすい。ね、理由を聞く。おお、いいですね。
Something fishy。
なんか英語で冗談返してますけどね。ちなみにフィッシーっていうのはですね、怪しいっていうことですね。はい。でですね、大体みんなあんまり嬉しくはならんやろ。俺プロなのに、なんでこいつからいろいろ言われないけんのかって思うやろ。普通やったら。ね、だからカチンとくる。それから無視する。で理由を聞くのでも、なんでそんなこと言うんですかってね、ちょっと軽減な顔して言うんじゃないかなと思う。でペテロはどうやった？ペテロはさ、どんな反応しとる？どんな気持ちになっとる？ペテロは、
まあ
寛容な態度。
本当？
でも最初はなんか、でも夜通ししたのに取れんかったんですよ。まあでも、うん、って感
じ。ね？反論したね。そうですね。最初ペテロはちゃっかり反論してます。
さ、
そうやっぱカチンときた。ね？一晩中頑張ったのに。ザコ一匹取れんやったんですよって。ってこれザコっち書いとったよ。
ザコ
っていうのは小さい、どう何にもならんような小さい魚。ね、これザコって言います。そんなんも取れんやったのに、あんたがなんでそんなこと言うんかって。ね、やっぱカチンときたよこれ。やけど偉かったのは、ね、でもそこまで言うんならまあちょっとやってみましょうかって言ってやってみた。ね。そしたらどうなったの？網を入れたらどうなった？
破れそうになるぐらいたくさん。
破れそうになるぐらい魚がかかった。みんな破れそうになるぐらい魚釣ったことある人？おらんやろ。魚釣りをしたことがない。網でやったことない。
そっか。
フグしか釣れん。フグあれ自分でさばいたらいかんよ。とにかくね、網が破れそうになるぐらいっていうのはいくらプロでもめったにないことなんです、ね、ああまあ今日もよう取れたなっていうの時はあっても網が破れそうな、しかもよ船1艘で収まったち書いてある、
いや2艘で、
2艘
でも
それこう書いたら網で破れそうになった、そこでもう一度その船にいる仲間に合図して、うん、来てて、を貸してくれようと頼んだ。彼は来て2艘の船を大魚でいっぱいにしたので、うん、船は沈みそうになった。
はい、ありがとう、うん、2艘よ、みんな1艘やないよ。あ、船地層で数えますよ、皆さん。1匹2匹やないね、1艘、2艘、うん、
どんくらいのデカさ。
で、どんくらいのデカさか知らんけど結構デカいはずやろ。だって漁師プロの船やきさ、そんなチンコロコンマイ船やないと思うよ。
あ、そ
ね。でそのでっかい船が2艘でもう沈みそうになるぐらい魚でいっぱいになったってさ、これどんだけ取れたん、これどんだけ取れたん、何4トン以上。いやほんと、だもう分からんぐらい。だって4トンってどんなんか分からんやろ、みんな。
トラック4
台
分、ね、
4台
分、1トントラックやったら4台ね、4トントラックやったら1台ね。ああ10トントラックならもういいわ。でとにかくものすごい取れた、もう自分らでもどうしようもないぐらい取れたちことやろ。そこでペテロは気がついた。あ、この人はただなんかいい話するね、そんなおいちゃんやないんやな、ち
おいちゃん、
それだけやないんや。
おじいちゃん、
最初だって誰かわからんねやけんね、この人はただあいいこと言うなっていう、そんなまあ、おいちゃんかお兄ちゃんか知らんけど、そういう人だけじゃないんやって気がついた。この人はものすごい力を持っとる、ものすごい力を持っとる、ね、そして海、湖か、この場合湖の中のことですらこの人は全部分かっとんやんっていうふうに気がついた。
あ、それで神様が分かっとるけど、他の話で一番最後に神様が天国行く前に、船の他の、右側を、
おお、なんか飛ぶ、なんか いいけどね、ごめん、いや今日はねそこまで行かないんですよお兄さん、すいません。それはまたですね、そのうちいつかしますんで、っていうか前ももうやったよね。でもすごいね、そのリンクを分かってる人がここにいますね。そう、最後の方イエス様が天国に上がる前にもう一回同じこと、同じ奇跡を起こすっていう場面からね、海軍よく知ってました。で今日はそこまで飛びませんけどね、でも今日のことでもこの事件を遭遇した人たちは分かった、この人はただもんじゃない、ただの人間じゃない、海のこと湖のこと全部分かっと、魚のことも全部分かっと、俺たちには分からんやったことも分かっとんやんって分かった。そしてね、もう一つ言うと、このペテロたちが生きとった時代、イエス様が生きとった時代は、人間としてね生きとった時代はどういう時代やったか、海のこととか湖のことをどんな風にみんな思っとったかって言ったら、なんか得体の知れん場所、なんか怖い場所ね、何がおるかわからん、下からなんか出てきてうわーって出てきていきなりガブッつかまれらせんやろか、そういう風に怖い場所っていう風に思っとったんです。そして 地面の上みたいにみんながこうちゃんとルールとかがなくて、海の中ってめちゃくちゃなんやないかなっていうふうに思っとった場所です。だから漁師たちっていうのはそういう怖い場所でいつも仕事してるっていう感じだった、ね、ところがその怖くてよく訳がわからんでどうなっとんやろかっていうような海のことをイエス様って全部知っとんやないやろかって気がついた。それでペテロはすぐ思った。自分は人間やけどこの人は人間じゃない。じゃあ何なん、ひょっとしてこの人って神様なんやないやろかって気がついた。だからイエス、あ、ペテロは自分から離れてくれって言ったよね。なんでかって言ったら自分はダメな人間っていうの分かっとった。自分は神様みたいに全部分かってないし完璧な人間ないっていうのを気づいた。そしてもしイエス様は神様なんやったら俺は神様の顔を見てしまったら即死んでしまうっていうふうに思ったかもしれない。だからイエス様離れてって多分下に顔をぶって伏せたって書いてあったよね。
あ、だけど、ね、だけど、イエス様の船に乗った時は顔を見たんだけど、
そうよね。
その後なんで怖かったのか知らない。
そう、だけど、ただ船に乗った時はまだ神様ち気がついてなかったよね。やけど、この魚がもう沈むぐらい取れた時に、あ、これち神様や、やべえち気がついて、ペテロは離れてくれって叫んでしまった。ね。だから、イエス様が何かをするときっていうのはひょっとしたらえこんなことあるん、そして自分のちっぽけな自分がどんだけ小さいかっていうことに気がつくっていうこともありますね。であまりにイエス様がすごすぎてうわちょっと待ってって言って顔が上げられんくなるときもあったりします、ね、でもイエス様は何て言ったか、いやまずイエス様が言ってくれた、心配せんでいい、怖がらんでいいよって。イエス様は怖がらんでいいよってよく言ってくれます、ね、前も言ったかもしれんけど聖書全体で怖がらんでいいよって何回出てくるかみんな覚えてますか。
まあ、500回ぐらい。
うーん、3500。おお、すごい。
365
回出てくる
毎日。
そうだから1年に毎日1日1回ずつ怖がらんでいいよ、怖がらんでいいよ。
なら1年に全部くる。
そう、ほら、だから毎日イエス様は怖がらんでいいよって言ってくれてほしくて ね、 ね、俺たちすぐ怖くなるとよ。ちょっと知らんことが出てきたら怖い、ちょっとわからん人がおったら怖い、ちょっと予想外のことが起こったら怖いね、ちょっと自分の計画から外れたことがあったらうわ怖、すぐ怖くなる。
それは
でもごめん、でもイエス様は怖がらんでいいよっていつも言ってくれる。そして怖がらんでいい、その次何ちゅうた、あなたを人間を取る漁師にしますよ、ね、これまでは魚を取って一生懸命生きていきよったかもしれん、今度は人間を取る漁師。これどういうこと、さっき言ったけど例えよね、これどういうことかって言ったら今度は人間の魂を天国に連れてくる、その働きをしてもらいますよっていうことです。わかる、人間の魂、今までなんかわけわからんとこにおった、つまりどうなっとんかわからん、ルールもあるんかないんかわからん、なんかわからん、とにかく怖い怖い怖い、そういう水の中で暮らしとったような人間たちを今度は全部が光の中ではっきり見える、そしてそこで支配してくる王様は天のお父さん、でそういうとっても安心で嬉しい世界で生きていけるように連れてきてもらうお仕事をしてもらいますよってイエス様は言ってる。だから人間を取る漁師っていうのはそういう意味なんですよ。魚を取る漁師は水の中から魚を捕まえる役目よね。でも人間を取る漁師はね、ようわからん得体の知れん怖いそんな世界で生きてる、つまりこの聖書が言ってる言い方で言うと罪っていうね、罪の世界で生きている人間たちをその罪の中からね引っ張り上げて、そして今度はイエス様のルール、天のお父さんの支配の中で生きていく嬉しい生き方に連れてくる役目をしてもらいますよって言ってます。でこれもすごいことなんです。やけど実はね、イエス様についていく人っていうのは全員この役目をもらってます。 わかる？だから俺イエス様信じる、僕も私もイエス様信じるって言った人はみんな人間を取る漁師の役目をもらってます。でもさっき言ったように自分の力で頑張って、よしじゃあうまく言葉を練習して、喋り方練習して、この人にイエス様のこと伝えようとかね、うまく歌を練習して、うまく歌って感動してもらって伝えようとか、もちろんしてもいいんですよ。いいけどその力だけではできんよ。イエス様が言った通りにするときに俺たちは人をあの怖い不安の中、罪の中から救い出してイエス様の国に連れてくることができますよ。だってペテロたちもそうやったやろ。ペテロたちがいっぱい魚取れたのはなんで？
神様がいたから。
神様が言ってそうなったの？それとも
従った
から？従ったでしょ。言った通りにしたけやろ。
信じ
たけやろ。これもし信じてなかったら、もし言った通りしてなかったら魚いっぱい取れたと思う？
取れ
んやろ。
0匹
ね。
ザコ
一匹も取れんじゃん。ただ俺たちがじゃあ今度は人を取る漁師になってね、罪の中から人を救い出して神様の国に連れていく、この働きをするときに俺たちもせないけんことは何ですか？
神様を信じる。
神様を信じることやろ。そして信じるだけでいいんか？
従う
ことやろ。信じてその通りする、これよね。だから俺たちもね、こうやって BFF 来て、あ、みんなまた会えて嬉しいね、一緒に賛美できてよかったね、楽しかったね、聖書の話聞けてまた元気が出たね、もちろんそれいいんです、大事なんです。でもそれ以外6日間どうするんって言ったら、イエス様を信じて、イエス様は今日こういう風にしてよって言う通りして生きていく、これが俺たちの役目です。でそうして生きていきよったら自然に、ほらいつの間にこんな魚取れたんっていうぐらいに人が自分の周りで、ね、イエス様の国にどんどん入ってくる、そういう出来事を見ることができるよ。みんな見てみたいですか？見てみたいよね、味わってみたいよね、体験したいよね。ロッキーも同じです。だからこれからもね、これから特にクリスマスの時期になってくるんで、もっともっとねこの思いを持って、あ、俺もそうやん、人間取る漁師ね、思ってイエス様についていけたらなと思いますね。じゃあお祈りして終わります。イエス様ありがとうございます。今日は、久々の人、そしていつもの人、いろんな人が来てまた一緒に、イエス様を賛美し、また聖書の、言葉からイエス様に力をもらう時間を持つことができたことありがとうございます。俺たちはイエス様から人間を取る漁師にするよ、そういう役目をもらっています。イエス様の言ってる言葉を信じてその通りにしていくときに、自分では想像もできなかった形で、イエス様のところに周りの人を連れてくる、その役目ができること、今日もう一回見ました。ペテロたちが全てを捨ててイエス様についていったと最後にあります。俺たちも、イエス様についていくことを一番にする生き方がますますできますように助けてください。特にこれからクリスマスの時期で街中が、クリスマスムードにあふれます。その時に本当のクリスマスのお祝いのわけ、それはね、周りのみんなにシェアしていくことができるように、いろんなチャンスを作ってください。そしてイエス様が俺たちにその時勇気を持って、シェアする、そんな心を与えてください。これからも BFF でみんなと一緒にイエス様のことをもっと知って、イエス様のこともっとついていける、その場所になりますように心からお祈りします。今日来ることができなかった皆さんもイエス様が祝福してください。このお祈りを心から感謝して、そしてイエス様の力あるお名前でお祈りします。アーメン。